主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時ラザロの姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われた。もう一度ユダヤに行こう。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。イエスは心に憤りを覚え興奮して言われた。どこに葬ったのか。彼らは主よ来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちはご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことかと言った。しかし中には盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのかという者もいた。イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスがその石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、4日も経っていますからもう臭いますと言った。イエスはもし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われた。人々が石を取り除けるとイエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこういうのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。こう言ってからラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさいと言われた。マリアのところに来てイエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書は、ラザロのこのよみがえりのお話です。ヨハネの11章、今朗読したのは、短い方の、形で、実際はもっと長いお話ですね。非常に印象深いお話だと思います。このラザロが病気で、そして、死んでしまった。で、4日も経っているのに、イエス様が行って、彼をもう一度生き返らせたというですね、特別な本当にお話だというふうに思います。この話を読んで、第一に思い出すのは私の知り合いというか、大学生の時の知り合いの人なんですけども、その人は大学生の時に洗礼を受けたんですが、その時の洗礼を受けた体験の話を別の機会で聞いた時に、その人にとってですね、自分の洗礼はこのラザロのよみがえりと、 全く同じようなものだったというんですよね。まあ細かな話は忘れましたが、まあ、高校生の頃からか大学生の全般か、自分は何か、まあ、まあそれなりにその人はまあ優等生で頑張ってた人ですけども、それでもまあ何か自分の心は死んでいるようなですね、まあ、暗闇にいるような、まあ、そういう状態が、長々とこの使い続いていた。でも洗礼を受けるときにまさしくこのラザロ出てきなさいというですね、まあ、そのような、言葉を、まあ、自分も何か聞いたっていうんですね。でそして洗礼を受けたときにやはりこのラザロのように何かこう本当に蘇った自分がはっきりと現れて、その洗礼の恵みを、まあ、実感することができたというふうにその人は言っておられたんですけれども、まさしく今、まあ、復活節ですね、その、2週間後に、主の復活を、迎えるわけですけれども、その復活節に多くの方が、この教会で、洗礼を受けられる。でその時にやはりこの箇所が朗読されているのはもう本当にふさわしいというふうに思います。まさしく洗礼を受けるということは、まあ、死んでいた自分からイエス様のよみがえりの命をいただいて新たに生きるというですね、まさしくそれを表していることだと思います。洗礼を受けている方々も、まあまあ、この通りではないかもしれないですけれども、イエス様のこのよみがえりの命を生きている、あれそれを実感することもたびたびあるのではないかと思います。でそれを私たちに主が与えてくださる、まあ、それこそ私たちに与えられる神の恵みの中の、まあ、最も大きなものではないかというふうに思います。でもそれとともに、まあ、もう一つ思うのは、このラザロがですね、まあ、4日間も死んでいたっていうかですね、まあ、これも不思議なんですけど、まあ、イエス様はすぐにでも多分行くことができたであろうと思われますが、まあ、この4日間という日を置いてイエス様はこのベタニアにまあ戻られるわけなんですよね。まあ、これも非常に何か意味があるんじゃないか。逆に言えばこのラザロはですね、この4日間死の世界にいたわけ で、その死の世界で一体何をこの感じていたのか、どのようなものだったのか、この全く書いてないからこれこそわからないことではありますけれども、やっぱこの4日間死の世界の中にいたという体験があるからこそイエス様のこのよみがえりの力が働いたとも言える。私たちは当然よみがえりの力を信じているわけですが、この神様の時というか何かがある。だからこの4日間ですね、死の世界に滞在していたということも私たちはこの受け止めなければならないというふうにやはり思うんですね。だからこのラザロにその復活の恵みの力がどんなにすごいものかを実感することができたのではないかということですね。この4日ということを10倍にしたら40日になって、まさしくこの四旬節の今の時に当たるわけですよね。でも人によっては別にこの四旬節だけの問題ではないかもしれない。まあ、病気とか、あれ何か心の問題とかですね、やはり自分自身が死の淵というかこの闇の世界にとどまっているような気持ちで過ごさなきゃならない時があるかもしれない。でもやはりそれはやっぱり神様の時の中であるようなものではないのか。その中でこそ、まあ、このラザロもそうだったかもしれない、この信仰の力というか神の恵みが働く、その大切な時だったようにも思います。まあ、先週は中学生会の中学生と一緒に巡礼旅行に行ってたんですけれども、山口ツアーの広島とですね、5日間、行っていたんですけれども、まあ、ツアーのの、殉教地というのは、まあ、皆さん行かれたこともおありかと思いますが、まあ、やっぱり非常に印象深い、まあ、ところですね。 250年間隠れキリシタンで隠れていたわけですけれども、まあ、明治政府になって外国人が来てですね、でプチジアン神父さんという方が日本で初めての教会を聖堂を建てた、天主堂を建てたんですが、まあ、それは外国人のために建てたんですが、そこである日、もう先月になりましたけど、まあ、3月17日に、一つのグループの日本人の農民の人が来てですね、でプチジアン神父さんに会いに来て、そしてサンタマリアの御像はどこですかと尋ねて、あなたの心と私たちの心は一緒ですということで、まあ、250年間絶滅したであろうと思われたクリスチャンたちがいたということですね。まあ、プチジアン神父さんも驚きましたけど、まあ、世界中の人が驚いた、まあ、前例を見ないものだったんですね。でもそれでめでたしめでたしかって言ったら、実はその津和野の殉教はそれから始まるんですよね。日本は禁教令を撤廃していませんでしたから、そのために、結局いわゆる裏紙4番崩れといって、でも一旦もう信仰を表明した以上もう隠れることはできないので、長い間隠れてた人々の次のステップは何かといったら、迫害と拷問と殉教だったんですね。それが、まあ、隠れキリシタンの最後の試練で、何人もの人が殉教して、多くの人が迫害を受けるということを、まあ、くぐらなきゃならなかったわけですけれども、長い長い闇の時代というか、でもその闇の中で多くの人がその信仰を、まあ、貫いたということも事実ですね。でも津和野の拷問でやっぱり転んだ人もその時もいたんですけど、転びながら結局どうしてたかって言ったら、もう本当に食べ物が与えられてなかったので、転んだ人が実は助けてたっていう、その牢獄にいる人々に食べ物をどっかから探してきてとかですね、まあ、そのような中でやはり明治の初めになってやっと日本に信教の自由がですね、まあ、やっと与えられることになる。そこで本当にラザロのよみがえりが、まあ、日本の教会としては実現したわけですね。まあ、それほど長い闇というか死の力が働くこともあるでしょうし、まあ、皆さんの中でもそのような闇の力が、まあ、1年や2年下手したら10年20年続くことがあるかもしれないですが、まあ、その中でこそ私たちは今日の福音ですよね、私は復活であり命であると、でそれを信じるか、でマルタがそれを信じますと、まあ、答えるわけですね。でもそのキリシタンの250年間どう考えたって疑ったり悩んだり、どうなのかな、これでいいのかって思わなかった人は誰もいないでしょう。そんなに簡単なことではない。でも悩んだり悲しんだりしながらも、この復活であり命であるイエスを励まし合いながら、まあ、信じ続けたんだと思いますね。それは私たちにもそうするようにやっぱり呼ばれていると思います。この残念ながらこの短いバージョンではちょっと切られてるんですけど、マリアも出てくるんですよね。マリアもイエス様にどうしてこんなことになったんですかって言って、あと泣いてるんですけど、そこはちょっと省かれちゃったんですけど、まあでもマルタのように信じますと答えられるかもしれない、あるいはマリアのようにもう悲しみの果てにただ泣くしかない、それは悲しみの涙、怒りの涙、どうにもならないっていう何かさまざまな気持ちのこもった涙でしょうけども、私たちもたびたび神の前で心の中で、まあ、泣かなければならないような、まあ、そのような気持ちになることも多々あるでしょうし、葛藤を抱えながら行くことがあると思います。でもその期間こそが主のよみがえりを迎える大いなる準備になるのじゃないかと思いますね。私たちがやはり闇の力を恐れることなく、この世にあるさまざまな苦しみを耐え忍びながら受け止めながら、復活である命である主を信じ、それを待ち望むならば、やっぱり神様のタイミングで必ず私たちに救いの力、よみがえる力、新たに歩んでいく力は必ず与えられる。 まあ、それを私たちに今日の福音は語っていると思います。この四旬節にあたっても私たちが信じていくのは復活であり命である主ですね。でもそれを信じつつ十字架にかかったイエス様の苦しみと、まあ、心も合わせつつだと思いますけれども、私たちがこの本当に主の本当の素晴らしい力、皆さんの生活の中で確実に働いておられる主の力を信じ、それを実感してですね、でそこからいつも歩んでいけるように、まあ、このミサで恵みを願いましょう。